東京ネットラジオ。
やがやがやがやがよ。ラガ。RSC ファミリーロンサクスプレス。We run the press。やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、この先もいろいろ。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第123回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日はね、11月25日でオンエアは12月7日からになります。さあ、今回もゲストを来ていただいております。今回のゲストは2回目の登場です。OPBF 東洋太平洋バンタム級チャンピオンの栗原啓太選手です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、久しぶりになるんですか？
そうですね。
はい。
2018年12月とか撮って
た。いや、よく覚えてます。え、はい、じゃあ、
だから
3年ぶり？
3 年ぶりぐらいですかね。
あ、そうなんですか。前の時は？何の時に？
前回東洋撮った時の、
はいはい。
あとですね。はい。
じゃあなんか僕がチャンピオンになんないと呼ばないみたいな感じ。
そういうこと
です。そんなことではないですけど。はいはい。10月19日ですね。
はい、
中島和樹選手に3回 TKO 勝ちで、オーラ、王座、返り咲きに成功しました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これ試合が終わって1ヶ月ぐらいね、経ちますけども。
はい、そうですね。
はい、うん。今はどんなような心境だったり、どんな風に過ごしてます？
そうですね。結構今回、試合に勝ってから、祝勝会なんか多くやっていただいて、
うん、
で、だいぶそこも落ち着いてきて、
うん、
で、試合終わってから、まあ、少しで、なるべく練習は始めたんですけど、
はい、
はい。はい。まあ、しっかりともう練習を始めて、ウェイトトレーニングを始めてっていう感じです。
はい。これ、でも、相当、まあ、試合前からお話聞いたんですけど、背水の陣で。
そうですね。
だって負けたらこの先はないかもしれないからみたいなことを言ってたじゃないですか。
はい。まあそこは本当に思ってましたね。
負けたらちょっとグローブことも考えてた。
そうですね。初めて、今まで負けた後ってそういうこと考えたことはなかったんですけど、
はいはい、
今回はさすがに考えなきゃいけないなっていうのを思って。はい。まあ娘ももう8歳と3歳で、
うん、
結構大きくなってきて、
うん、
で娘からもパパ家にいてほしいって言ってくれることもだいぶ多くなって、はい、まあそんなにこう世界チャンピオンになりたくてやってるんで、うん、世界が取れないのであれば早々に諦めた方が、まあ、家族のためにでもなるとは思うんで、
その思いでリングに上がるわけだから、こうもう相当緊張したんじゃないかなと思うんですけど。
あ、でも意外と緊張はいつも通りって感じでそんなにだったんですけど、
なんかリング上がった時いつも以上にちょっと緊張してる感じが僕には見えたんだけど。
あ、でも今回、
うん、
あったのはその中島選手に対しての作戦というか、
うん、
戦略的な部分でうまくいくかなっていう感情で臨んだのは初めてだったんで、そういった緊張かもしれないですね。
いつもはそこまでじゃあ作戦を練らない、向き合ってからみたいな。
もうそうですね、もう練習終わったからあとは楽しもうって思ってやってるんで、
はいはい、
はい、そんなにじゃあこの人に対してどうしようってあんまり思ってなかったんで、
今回はかなり思った、
ね、はい、まず1ラウンド目はこう様子見てとか、ちゃんと考えながら戦えてたんで。
まあでも、その通り行くとは限らないですもんね。
まあそうですね。
でも1ラウンドは、右がほとんど出なかった。
出なかったというか出さなかったっていう。
出さなかった。
はい、あ。もう1ラウンド目は様子見で、うん、今までは1ラウンド目から倒しに行ってたりしてたんですけど、
うん、
1ラウンド目は様子見、左だけでいいって思ってたんで、うん、右出しかけた時もむしろフェイントで、フェイントにして左っていう感じで使ったりとか。
それなんで右を出さなかったんですか？
そこでまあその距離とかまだよく分かっていないところとか、相手どういう反応してくるかとか分かってないところで右打つリスクっていうのが今回中島選手パワーがあったんで、
はいはい、
やっぱそこのリスクを考えるとまだ出すべきじゃないなっていうのを思ってたんで、
はあ、実際にじゃあ左ね、左フック、左ストレート、右フック強いですけど、それをちょっとある程度受けてみてみたいな。
そうですね、まあどういう反応してくるかというか、どこまで踏み込んでどういう動作をしたらまあ打ち込んでくるなとか、
うん、
そういうのがある程度分かってからの方がやっぱり右打ちたかったですね。
あ、
やっぱり右警戒されてるだろうなっていうのを思ってたんで。
まあまあそうですよね。
はい。だからそこを迂闊に出さないようにと思ってました。
あ、
はい。
ガードしてたけど、ちょっとこう、見栄え悪かったじゃないですか。
はい、はい。
こう、のけぞるじゃないけど。
そうですね。
うんうんうん。実際はパンチ力は感じたんですか、
はい、左ストレートに関しては、そんなにこう、のけぞってる分、パンチ力感じなかったんですけど、うん、はい。やっぱそこ、ボディストレートで打たれた時、やっぱりすごい感じましたね。まともに食らってたんで。
あとはやっぱりあれですよね、この、距離遠いじゃないですか。
はい。う
ん、で引き込んだ時のこの右フック、
そうですね、
あれは多分一番警戒したと
思う。あれ一番警戒してましたね。だからこそ入り込む時は後ろ重心にして、ちょっとあの距離遠くして、頭の距離遠くしてっていう感じで入っていって、うんうん、そこは対処できたかなと思ってます。
で2ラウンドにこう左フックパチンと入ったじゃないですか。で、
はい、
おやおやってちょっと空気になったんだけど、あれは何だったんですか。
そうですね、うん、左フックもともと、今回キーになるポイントだと思ってて、はい、まあ、先輩の近藤さん、近藤選手に、はい、今回の試合どういったところを、まあ、強化していったらいいと思いますかっていう時にも、左フックだと思いますっていうところを言ってくれていて、
うんうん、
っていうのはやっぱり右警戒されてるからこそ今回左で決まるんだと思いますっていう話をされてたんですよね、
うんうん、
はい、なんで、まあ、左フックを今回結構サウスポーに対して合わせるっていうのをかなり実戦でも練習してて、それがうまくはまったというか当てられましたね。
左フック当てたんじゃないですか。それでも右出さなかったですね、あんまし。
そうですね、うん、まあぐらついて、そこで様子見の時に右は打ちましたけどね。でまとめてみて、でも効いてなかったんで、
うん、はい、実際効いてなかった。
そうですね、まあ反応見てそんなにダメージ深くないなというか、そんなに効いてないなって思ったんで、
うんうん
うん、はい、また組み立て直そうと思ってまた離れましたけど、はい、
ここでちょっとダメージ与えといてっていうのは考えなかったですね。
そうですね、あそこで行き過ぎて逆にあの引きの右フック食らうのも嫌だったんで、
やっぱ右フックずっと、
ね、やっぱそこ警戒でしたね、うんうん、はい、
もうそれで3ラウンドのあの右ですよ。まあ僕は上から見てて、まあしっかり見れたんだけど、
はい、
なぜ急に当たったのかと、
はい、
まあなぜ急に当たったったらちょっと失礼かもしれないんだけど、まあ皆さんそう思ってんじゃないかなと。
そうですね、うん、結構そういう声やっぱり多くて、
うん、
で、あのまあ周りで見てた方にも結構言われてたんですけど、やっぱり 1,2 ラウンドは押されて見えてたっていうことで、結構取られて、
1は取られて2は左肩だったからあれかな。
そうですね、うんうんうん、はい、まあ、結構劣勢に見えた中での逆転 KO っていう感じで見えてたらしいんですけど、
はいはいはい、
僕の中でこの 1,2 の中でもいろいろ試せていて、
うん、
はい、まあ、その例えば、入り方であの相手をガードさせてかさせたりとか、
うん、
はい、結構中島選手がガード固める癖があったんで、うん、そこのガードを固めるっていうのをどういう動作をした時にするのかとか、
そんなこと考えて、
はい、
確
か、おうおう、それでまあ結構左フック打ってからは、コーナーというかロープに詰めやすくなったんで、
はいはい
はい、で3ラウンド目も割とあの序盤の方ですっとあのロープに詰めることができたんで、で回り方的にもちょっと右フックが当てやすいなと、
うん、
はい、で、新しくトレーナーになってくれた田中トレーナーに教えてもらってた右フックを、
うん、
まあ、ちょっとあの出せる雰囲気だったんで、
うん、
はい、距離的にもすごく中島さんが嫌がる距離に、
うん、
いられたんで、
はいはい、
まあ、ここだと思ってちょっとあの1ラウンド目で試していたその入り方と、
うん、
はい、それでまあ左足でこう逃がさないようにとか、
左足で逃がさないように、
はい、
うん、
まあ、中島選手がこう僕から見て右に回っていたんで、
はいはいはい、
はい、で左に回られないように僕の左足で通せんぼして、
はい
はい、で右にしか逃げられなくなってるところに右フックを当てに行く、
うん、
はい、それをまあ下だと思わせておいて、上にパンチを持っていくっていうパンチだったんですけど、
今までそれは試合でも出したことなかった
の？あ、初めてですね。はあ、まあでもそこはこうスパーリングでも結構練習をしていたパンチなんで、
はいはい、
はあ、自信を持って振ってったパンチですね。
もう手応えは感じて。
そうですね、手応え感じましたね。
でもうここはチャンスだと思っていたんですね。
そうですね、そこから立ち上がった中島選手の状態を見て、これ結構効いてるなってのを思って、
うんうん、
割ともうカウント9ぐらいでもガードが上げられてなかったんで、ファイティングポーズ取れてなかったんで、
うん、
あ、結構もうぼーっとしてるのかなと思ったんで、もうここで早めに決めようと思って、
あー、今度はもう躊躇しないで、
そうですね、
躊躇というか、あ、様子見ないで行こうと、はい、
そうですね、まあ、そこまでの状況で割とぼーっとしてるなっていう印象だったんで、
うん、
今のうちに逆にもう行こうと思って開始後すぐに走っていきました。
はあ、この10分間の間でこの試合をものすごくわかりやすくね、解説してくれましたね。前半戦終了でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、あっという間に後半戦でございますけども、で、僕が気になったのが、
はい、
サウスポーってあの久しぶりだったじゃないですか。 3,4 年ぶりぐらい。
で、
ね、
はい、
でスパーリングもあんま相手いなかったって確か言ったんですよ。
あ、うん、その当時なんですかね。
なんかジム内でしかやってないみたいなこと言って
た。あ、そうですね、はい、うん、あ、でも逆にジム内のサウスポーの選手が、うん、今プロで2人、
うん、
いて、練習生でもいてっていう感じで、
練習生でも、
練習生もいて、まあ、マスとかお願いしたりとかしていたんで、結構実戦自体はジム内でも多くできて、
うん、
はい、で、あとはキックの選手だったりとか、はい、あとはこうアマチュアの選手だったりとかにも来てもらって、最終的には、
はあ、
はい、最後の方は、最後ラスト1ヶ月ぐらいは割といろんな選手とできましたね。
そのなんだろう、サウスポーのなんだ、でもこの中島選手にタイプが近い人とたくさんやりたいじゃないですか。
はいはい、
そうじゃなくと、いろんなタイプとやったという。
そうですね、いろんなタイプとやったっていう感じですかね。ただ階級上が多かったですかね。
あ、
でパンチに対しての怖さっていうのは、なんでそこに関しては、ね、あの薄れた気はしますけど、
うんうんう
ん、あ、まあ、警戒心は持ちつつですけど。
でもあの独特のなんだろう、このなんだろう、こう深いじゃないですか、
はい、
ああいう選手あんまいなくないですか、サウスポー。
そうですね、
うん、
まあ、ただやっぱり階級上の選手だったんで、割と身長が高くて、
あ、なるほど、
うん、そうですね。でもあそこまで後ろ重心でどしっと構える選手やっぱりいなかったですね。
実際やってみてやりにくくなかったですか？
あ、でもやっぱり遠いなと思いました。
ですよね。
はい、あ。でもそこはやっぱりでも調整できたんで、まあそれこそやっぱりスパーリング協力してくれた選手たちのおかげですね。うん、は
あ、あの戦前ね、ディフェンスで崩すって言ってたんですよ。
あ、そうですね。
それっていうのいかがでした？
できなかったです。結構食らいましたね。やっぱり印象が悪かったなと思います。
あ、はあ、ディフェンスで崩すってのは、その何でしたっけ、井岡さんと田中、井岡選手と田中選手の試合を見て、なんかこう感じたものがあってみたいなこと確か言ったんですよね。
あ、そうですね、まあ、まずはそのやっぱり、自分の試合を終わって、うん、でその後に、まあ、ディフェンスの重要性っていうのをすごく感じたんですけど、田中康生選手も多分同じようにディフェンスが重要だっていうところを感じていたのが、やっぱりすごいそういうディフェンスから崩すっていう言葉を使われてたんですよね。
はいはいはいはい、
ああ、わかるってすごい共感して、
はい、
はい、でそれをすごく意識するようにもなって、
はい、
はい、でもやっぱりこう、まあ、ディフェンスが前より良くはなったけれども、それで崩すっていうところには至らなかったですかね。
あ、やっぱすぐね、タイトルマッチであれだけ強い相手とやるってすぐにはやっぱりできないものですよね、なかなか。
そうですね、まだまだやっぱり足りない部分ですね。はい、
井上拓磨選手ね、今年の1月に
やって、ね、はい、
あの技術の差を見せられた
です、ね、
見せつけられたんで、こう何を感じたんですか、その時に。
やっぱりもうまずはディフェンス力ですね、
うんうん、
はい、ディフェンスがすごくいいので、
うんうん、
当てられない、むしろこう自分が殴りたいっていうか、まあ打ちたいと思わないぐらい、パンチ出したいと思わないぐらいの距離にいるんですよね。
うーん、
はい、なんかちょっと不思議なんですけど、
うん、
はい、だから
近くないと思う
っていう。そうですね、なんかちょっと遠いのか、
はい、
なんかこう表現しづらいんですけど、
うん、
はい、なんかこうまだ打てないだろうっていうところにいるんですよね、
はいはい
はい、でそこから自分が打てる距離になっていったら、もうやっぱりカウンターを押されたりとか、
はいはいはい、
すぐにサイド回ってきたりとか、
うんうんうん、
はい、 単発とか2発ぐらいをパパッとまとめて消えるんですよね。
あ、
やっぱりそれがすごくうまくて、僕は逆にその大振りのパンチ当ててくっていうことしか今までしてこなかったんで、
はいはい、
そこでじゃあこう相手を止めたりするためとか、うん、小さいのを当てていったりとか、
うん、
それこそディフェンスでとか誘い込んだりとかそういう引き出しって全然なかったんで、
はいはいはい、
はい、あ、こんなにも差があるんだって思いましたね。
その引き出しをこう増やしてこう今回の試合に臨もうと
思った
わけですけども、
はい、
1月の試合からは10ヶ月、9ヶ月、10ヶ月、
はい、
このそんなに長い期間じゃないじゃないですか、
はい、
そんなに増やせるもんだったんですか。この
あ、でも9ヶ月の割には割と自分の中では増やせたかなとは思ってます。はい、ただやっぱり まだまだやっぱり理想にはほど遠いんで、
今まで持ってたものをある程度こう切っていくというか捨てていくわけじゃないですか、
はい、
それの勇気っていうのはなかなか大変じゃないですか。
そうですね、うん、まあ、あの、なんていうか、自制心っていうところが割と、
自制心、
はい、大変だったと思います。うんうんうんうん、はい、スパーリングやってても、自分としてもガンガンガンガンこう打ち合いに行きたい選手なんで、
はいはいはい、
はい。はい、もうここで行っちゃいたいんだけど、行っちゃったら被弾するリスクもあるから、我慢しよう。こうディフェンスもしっかりと考えようっていうところで、
うんうんうん、
自分のスタイルをこう、一旦封じて、はい、新しく構築するっていうのがやっぱりすごく大変でしたね。
それ例えばじゃあもう行けよとか言われる場合もありますよね。
いや行けよって言われるんですけど、はい、そこはもう自制心で止めて、
え、なんで来ねえんだよとか言われないですか。
言われるんですけど、うん、はい、いや、あの、はいはいって言いながらとか、あとはたまにはもう反抗したりとかして
反抗したり、
いや、ちょっとあそこで行ったら打たれると思ったんでとか、はい、ちょっと説明して、
あ、じゃあ
やらせてもらって。
なるほどなるほど、面白いな。でもちょっと質問来てるんで、
はい、
それをちょっとねぶつけてみたいと思います、
はい、
キャリア前半の戦績を見たら最初の7戦で3勝4敗でしたけども、
はい、
その頃の心境と自分のがボクサーとして体制できるのか思いと、その後ここまでか上がってくるのに何が一番大きな要因変化だったと思いますか。まずは3勝4敗の時どう思ってたの。
3勝4敗、もともと僕負け越したらやめようって思ってたんですよね。
あ、はいはいはい、
で3勝4敗になった時点で、
うん、
あ、じゃあやめようって思ったんですよ実際に、
はいはい、
でもあの他のジムの選手に、うん、まあ何敗したって、
うん、
まあいいじゃないかと、多分前のボクシングモバイルでも出していただいたんですけど、スーパースターにはなれなくても最終的に目的地が一緒だったらいいじゃないかっていう話をしていただいたりとか、
うん、
あとはまあ実際にじゃあ、まあ、あの他の職を探そうって思ってもやっぱりどうしても乗り気になれなくて、
はいはい、
やっぱボクシングに、の未練がすごいあったんですよね、
はいはい、
やめられないな、はいはい、やっぱボクシング楽しいなっていう思いがあって、
うん、
じゃあもうやるからにはいろいろ変えようと思って、職場もその時セブンイレブンでアルバイトしてたんですけど、
うんうん、
もっと身になることをしようと、やっぱアルバイトの時間8時間とかあったんで、
はいはいはい、
その8時間をよりこう充実した8時間にしようと思って、
うんうんうん、
はい、スポーツクラブに入ってみたりとか、
はいはい
はい、でそれで自分で空き時間使って勉強したりとか、
うん、
減量とかも全然分かんなかったから栄養学勉強したりとか、
うん、
はい、そういうところもいろいろとやっていったりして、そうすると知識つくとなんか自分がやってきたことに疑問が出てきたりするんですよね、
はいはいはい、
言われてることとか、
うん、
そういうところの疑問を解決していったらなんかいつの間にか強くなってたって感じですかね。
あ、でも最初の頃ほら3週目の時結果出ないから自信もないじゃないですか。
そうですね、
いつぐらいからこう自信がつくようになったんですか。
自信はでも未だにそんなになんかすごいあるってわけではないですね。むしろそのないからこそ向上心があるというか、
うん、
はあ、僕未だにスパーリングで結構ボコボコにされるんで、
あでもスパーはあんまりだけど本番めっちゃ強いやってよく聞きますもんね。
ああ、でもそういうタイプの人いるみたいですね。
はいはいはい、
でもやっぱりそのまあなんでしょう、こうよりいつも謙虚にいたいなとは思ってます。は
あ、いやいや、もうめちゃめちゃいつも謙虚なので、
いやいや、やっぱそれだからこそやっぱりこういろんな人の話が聞けたりとかもするんで、学びの数が多いです。でも
いろんな人がいろんなこと言うじゃないですか、
は
あ、それをこううまくこうやっていくのって難しくないですか。
あ、でもその中で、あ、これはあのいらないなっていうのはちょっと聞きながらこう、うん、
あ、
選択してるんで、
はいはい
はい、はあ、まあ今までそれの数が割といらないなで切り捨てる部分が多かったんですけど、
うん、
たくま選手と戦った後はむしろ取り入れる数の方が多くなってきましたね。あ、試してみようと思って。
あ、そうか、前は割と切ってたんだけど、
はい、
今 たくま攻めて、その、もうちょっと取り入れてみようと。
そうですね。
とりあえずやるだけやってみよう。
はい。むしろその体の機能的にこれは矛盾してるって思ったら今まで全部切り捨ててたんですよ。
はいはい。でそれで結果も出てましたしね。
はい。それでも、でも、そういう機能的に矛盾してても意外とボクシングに当てはめてみると、使えるなって思うこととかあったりして、うんはい、強いパンチは打てないけど、でも当たるなっていうパンチだったりとか、そういうのもあったりして、あ、面白いなってまた思いましたね。
これ、さっきの質問の人のそのままなんですけど、現在思うように結果が出ていないボクサーに対して、結果を出した栗原選手から自信やきっかけになるように言葉を伝えてほしいです。言葉で伝えてほしいです。
なるほど。
うん。
はい。まあ、ちょっとさっき自信が自分自身まだないって言った手前あれなんですけど、
うん、
まあでもやっぱりあれですかね、こう強い相手に勝てることじゃないですかね。自分が、なんだろう、こう逃げずに会長が組んでくれた選手だったりとか、あとこの選手にやりたいなと思った選手に実際に勝ったりすると、やっぱりそれですごく、
うん、
あのその後自信になると思うんで、
うん、
はあ、僕だとやっぱり8回戦に上がって最初小関さんっていう万竜ジムの選手で、うん
はいはい、
僕にとってはすごくやっぱりその当時格上で、
はい、
勝てる相手じゃないっていうことを思ってたんですけど、うん、そこにも勝てたし、その後二平選手って当時、うん、恐怖のノーランカーって言われてた選手に勝つことができたんで、
渡辺ジムのね、
今ランカーの
ね、うんうん、
はあ、そういう選手、強い選手に勝ってきたからこそ、なんかすごくあれですね、その後に生きたなっていうのは思いますね。
あの時ってこう連勝してたじゃないですか、
はい、
栗原選手がガーって来てて、
はい、
そこで出会ったのが勅使川原選手。
そうですね、
勅使川原選手とやりたいって言ったんですよね、
はい、
あの時確か
言いましたね。
あの時の2人のあれってどれぐらいでしたっけ、そのランキング的に。
日本ランキングまだ僕10位とか11位とかですね。
勅使川原選手な
同じくまだ10位切ったかとかそのぐらいですね、多分9位とかそのぐらいだと
思います。ですよね。でももうめちゃめちゃ強いと言われてて、
はい、まあそのランキングの中で相手が誰もいないっていう話を聞いてて、
うん、
みんな断るっていう話聞いてたんで、うんうんうん、そんな強い人に勝てたら日本のこのランキングの中でランカーの中で俺一番じゃないかと思ったんですね、
う
ん、はい、やっぱそれになるのがやっぱり目標なんで、手っ取り早いじゃないですか、それに勝てれば、
うんうん、
はい、なんかこうランキングどうこうっていうより、そこの実際にじゃあ本当に強い人、一番強い人に勝つってことが一番大事だと思うんで、
うん
うん、だからこそ勅使川原さんに挑みたいなって思ったんですね。
あの時って結構なんか割と会長にわがままじゃないけどやりたいですって言って、
はい、
大丈夫かって、もでもやりますって言ったんですよね。
はい、言いました。
でこう自分でこう積み重ねてきた自信ってあるじゃないですか、
はい、
その時の。でもその勅使川原戦で崩れるわけじゃないですか、一旦、
はい、
そっから立て直すっていうのは どうしたんですか。
あ、でもやっぱりこう負けはすごい課題がやっぱり多いじゃないですか、
うんうん
うん、なんでじゃあ自分は負けたのかって考えると、
うん、
すごいいろんな課題が出てくると思うんで、
うん、
成長するために言ったらでもすごく大事なことだと思うんですよね、
うん、
もちろん負けずにその大きな課題というか、たくさんの課題を見つけることが一番いいことですけど、
うん、
まあ負けてしまったらもうあと取り返せないんで、
うんうんうん、
はい、修正することはもうできないんで、
うんうん、
はい、もうじゃあこの負けを受け入れて、
うんうん、
はい、まあ次負けないように、
うん、
この負けからどれだけ多く取り入れられるかだと思うんで、
はあ、
そういうところですかね。
でもいい、負けたらもう当たり前ですけどめちゃめちゃへこむわけじゃないですか。
何ですか、
へこみ、へこ
み、へ、まあそうですね、へこみますけど、
うん、
まあでもそれでへこんで、まあ次に影響してたらまあしょうがないですもんね。
うん、
そこの信念は変えずに、だから次も、世界ランカーのあのフィリピンの選手と、
うんうんうん、
はい、その当時無敗だったんですけど、
はいはい、
そういうところにも挑戦ができたとも思うんで、はい、そこでまあ自分の信念曲げずにいくっていうのも大事かなと思います、
うんうん、次のね質問なんですけど、
はい、
試合の組み立てのみならずトレーニングや食事についても日本ボクシング界きっての理論派だと思うのですが、その理論的な部分でボクサーに限らず影響を受けた人はいますかと。
あ、でも最初影響を受けたのはダルビッシュさんですね。ダルビッシュ有
野球の、
はい、やっぱりあのプロ意識っていうものを、
うん、
あの選手からすごく影響を受けたってところありますね。
もう4回戦時代はそういう感じじゃなかったですか。じゃあ
全然違いますね。もう好きなもん食べて、
うん、
でもう練習頑張ったとしてももうあの休養も栄養もおざなりっていう感じで。
ああ、なるほど、はい、ダルビッシュさんの
見て、うん、もう本当に あの栄養とかも、うん、自分が好きじゃないものでも栄養価が高ければ取るし、
はいはい、
好き嫌いとかじゃないと、はいはい、自分の体のために、うん、その食事を選んでいて、
はいはい
はあ、でも本当にこう自分の体作りっていうところにすごく知識を持たれて、
うん、
自分でその知識を追いに行っていて、
うんうん、
それがすごくプロとして何でしょう、まあ、ある意味逆に言ったら当たり前なんですけど、
はい、
その当たり前を自分は全くやってこなかったなっていうのを思ったんですよね、
うん
はあ、それだけ意識高くやってることを、はあ、なので自分はこれをやろうってその時に思ったんですよね、はあ、だからそれはあの多分まだセブンイレブンアルバイトしてる段階ぐらいの時だと思います。
それなんか本か読んで本とか、
いやそれは YouTube の映像とかテレビの映像だかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、何か映像でしたね。
あ、一番はダルビッシュ。
そうですね。
ボクサーとかいます？
ボクサーですか、うん、影響を受けているところはどうでしょうか、どうでしょうか。
ちょっとあんま時間なくなってきた
すいません。
違う質問したいんですけど、
はい、
どうしようかな。2個あるんだけど、敗戦のたびに強くなるってる栗原選手ですけど、今やれるなら一番リベンジしたい相手は誰ですか？
あー、でももう、そうですね。やっぱり負けてきた選手が、多くがフライ級時代の選手だったり、ライトフライ級の選手だったんで、はいはいはい、もうそこはもう、正直考えてはなくて。
はいはい、
なので、たくま選手が一番ですね。
はい、はいはいはい。
勅使原選手は今、スーパーバンタム級にいて、で、まあ、階級が違うのもあり、
うん、
今そんなに考えてないんですけど、たくま選手は同じ階級にいるんで、
うん、
はい。まあ、そこをできたらなとは思ってます。はい、
じゃ次僕の質問していいですか？
はい。
あのボクシングしている上でこれは絶対にしないってことありますか？
しないですか？
うん、することじゃなくてしない。
しないこと。うん、おお、なんか新しいですね。
はい。
はあ、しないこと、
うん、なるべくこれはなんていうか絶対にしない。
はいはいはい。
そうですね。まあ例えばまあ夜更かしはしないとか、そういう程度です
か？まあそういうところも、まあ、当然やっぱりありますけど、はい、まあ、結構逆に言うとしないことだらけかもしれないですね。
え、
あの僕趣味もないですし、
はい、
はあ、あの日曜日とかあの休みの日は家族といるし、
はい、
ほとんど遊びにも行かないんで、
はいはい
はあ、あの祝勝会がほとんど出歩かないですね。
あ、
出歩かないって言ったら遊びに行かないですね、基本的に。
もう家族といるみたいな。
家族といる、あとはまああの近所のこう友達夫婦と遊ぶとか、そのぐらいはしますけど、うん、まあ、家族ぐるみで遊ぶとか。
とにかくもうボクシングの研究に。
そうですね、自分の空き時間でなるべく勉強したいなっていうのはありますね。
ああ、
だ時間無駄にしてるときはすごく嫌になってきます、
ね、あ、なんかすごいわかります。
あ、空き時間あったら、だったらこうちょっと睡眠不足の時間があったらもう昼寝すごいするし、
うん、
はあ、
うんうん、
何かこう自分のためになることはやりたいですね。
なるほど、
はあ
はあ、今バンタム級のね、2団体か IBF と WBC で入っておりますけども、
は
あ、まあこの先はもう世界を目指す
ですね。
ね、ドネア選手、カシメロ選手、はい、そして井上尚弥選手、
はい、
まあちょっとあんまもう時間もないんですけども、
はい、
それぞれをちょっと分析してください。
それぞれですか。はい。はい、まあ一番じゃあ誰やりやすいかって言ったらカシメロ選手だと思ってます。
見たいな。
はい、
はい、
はい。やっぱりそれこそ結構振ってくるんで、
はい、
はい、技術っていうよりフィジカルタイプの選手だと思うんで、今の僕からするとやりやすい。
いやでもあのパワーは相当すごいですよ。
まあ相当すごいですけどね。
うん、
はい。でもみんなそれぞれやっぱり全員強いんで、
はい、
はい。じゃあその中で誰が噛み合うかっつったらカシメロ選手かな。はい。
当然尚弥選手っていうのはもうパラメーターで言うとも
う、そうですね、
全部重要ですもんね。
もうそのバンタム級の中でやっぱその世界チャンピオンの中で最強だな、
はいはいはい、
とは思ってるんで、
うんうん、
はい、ドネア選手よりもやっぱり一回勝ってますし、
はいはいはい、
実際に、
うんうんうんうん、
ドネア選手もドネア選手でやっぱりこうキャリア積むにつれどんどん技術力が上がっていって、
うん、
はい、まあ、全盛期を超えてるんじゃないかっていうのを僕は思っているんで、
うんうん、
はい、でそれに勝った尚弥選手、
はい、
はい、やっぱりよりパーフェクトな、選手だと思ってるんで、ボクサーだと思ってる。
いやーこれ時間全然ないですね。もうあと30分ぐらいね。
はい、
じっくり話したかったんですけど、
ボクシング話したいですね。
いやもう本当にね、聞きたいことの半分もね僕ね聞けなかったんだけど。じゃあ残りね30秒ですけども、
はい、
ちょっとリスナーに まあ、メッセージの方最後お願いします。
はい。はい、ちょっとこれ聞いてる方、ですね、試合見てくれた方もいるかなと思います。このように、規定して見ていただいて、本当に嬉しく思ってます。まあ、今後は、世界ランキングも少し今上がって、チャンスが来ると思っていますので、今後頑張っていきますので、またぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
やがやがやがやがよ。
あ、やっという間に、30分ですけどもね、これね、RSC プロダクトのお知らせです。12月に入り、街はクリスマス気分。 RSC では2021年に12月25日26日に神保町にあるコワーキングスペースE オフィス神保町オープン記念イベントとして RSC 感謝祭2021を開催予定ですと。はい。で、展示会やアウトレットセール、豪華プレゼントが当たる大抽選会、選手グッズの物販サイン会などなど盛りだくさんのイベントですので、ぜひご来場ください。入場料は500円になります。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひよろしくお願いします。ということで、お時間です。さようなら。
ありがとうございました。